こんにちは、川野ゆまです。今回の話は前回に引き続き、コーヒー生産地での直接買い付けの話で、前回は直接買い付けるメリットとか直接買い付けの、理由みたいな話をしました。そこでは早く仕入れられるとか、あとはより多くのバリエーションから美味しい、自分たちがもう美味しさを見つけられるとか、生産者と関係性を築いたり、美味しさの理由を知ることができたりとかで、商社を介するよりも安く仕入れられるかもしれないっていう話をしました。ただ、直で買うってまずリスクがでかいし、 お金もまた別でかかると思います。例えば中南米行くって言ったら往復の航空券で、ちょっと安めで買っても往復30万とかしますよね。ペルーだったら40万するかもしれない。で、40万かかる上に現地での滞在費も、例えば1日1泊、そうですね、多分次行く回が、1日1泊1万円のところにみんなで泊まるみたいな感じになりそうで、これも価格は生産国によって違うかもしれないけど、やっぱりなんか何も安全に過ごせる保証があるちゃんとしたホテルを取る必要が出てくるかもしれないし、意外とその物価安いからローカルフードは安いかもしれないけど、ホテルはちゃんとしたとこ泊まった方がいいっていうことも多くて、1泊1万円で考えてみると10日間いると10万円かかるんですよ。だから50万回収できるのかっていう話が多分出てくると思うんですよね。で、それは今回じゃあどのくらいの規模感になったら直接買い付けるメリット、お金的なメリットも出てくるのかっていうのをちょっと考えてみようと思ってます。で、まず何度も言うように、前回話したようにそのお金だけじゃないんで、現地で生産者と関係性を築く、その信頼関係の中で、毎年彼らのコーヒーを仕入れるっていうことはすごい価値があるし、そこが面白いし、生産者にとってもめちゃくちゃ意味があることなんで、やっぱりね、こう消費国と生産国って離れてるじゃないですか。だから作ってる人たちもどういう人たちがどう出してくれてるのか、どう買ってくれてるのか分かんないんですよ。商社に流したらもうそこから追えなくなっちゃうんで、やっぱりロースターとしてお客さんと接点持ってる人たちが、焙煎してる人たちが、来てくれるってすごい彼らにとってもモチベーションになることだと僕は思ってて、で、彼らが今年も美味しくできたよっていうコーヒーを買うって、お互いすごい嬉しいことだと思うんで、そこに価値があるし、現地で見てきたことをバリスタ、ロースター、お客さんに伝えるっていうこともすごい意味があると思うんで、お金だけじゃないんですけど、でもとはいってもね、赤字になり続けるのもきついんで、じゃあいくら以上、どのくらいの規模感だと直で買って得すんのか、お金的にもっていうのもちょっと考えていこうかなって今回は思ってます。で、50万渡航費で一つの生産国に対してかかるとして、で、輸入を商社さん介してやる場合と直で仕入れる場合、これもちろん輸入の仕方にもよるし仕入れる規模にもよると思うんですけど、なんとなく僕のざっくり計算やイメージだと想定してるのは1キロあたり500円から1000円ぐらい直で仕入れると安くなるんじゃないかなって思ってます。これもよりこの幅が広がってきてるというか、直で買うメリットがやっぱり生飴価格が上がっている中で大きくなっているのかなって思います。なんでかというと、やっぱり生産地での販売価格はもちろん上がってきてるんですよ。だからこそコーヒーの僕たちロースターが仕入れる生飴の仕入れ価格は上がってるんですけど、商社さんから基本的に多くのロースターは仕入れます。なんでかというと、直で行ってコーヒーを見つけるのも大変だし、つながりもないとできないし、まとまったお金も前払いで必要だし、そもそも行くの大変だしっていうので、でたくさん買わなきゃいけないっていうのが、商社さん買いすると、小分けで買えたりとかいろんな種類買えたりとか、すごいありがたいんで、すぐに発送してくれたりとか、その商社の倉庫にある在庫であれば、いろんな理由でみんなロースター、多くのロースターが商社を介して仕入れていると思ってて、商社さんのおかげで消費国のコーヒーのクオリティが上がるし守られていると僕は思うんで、商社の仕事にまず超感謝だしリスペクトなんですけど、でその中でやっぱり例えば価格が上がる、商社が仕入れる価格もそもそも現地で価格が上がってると上がる、で商社が仕入れる価格が上がると同じ原価率で同じ利益率でコーヒー生豆を販売しようって決めた時に、仕入れが上がればその分、販売価格が上がりますよね。例えば商社のマージンを 50% として、例えば、1キロ現地で10ドルで仕入れたコーヒーがあります。10ドルってのは1500円、1キロ1500円で 現地で仕入れたコーヒーがあれば日本に持ってきて、それを1キロ3000円になるという、まあ、すっごい超シンプルな計算をするとそんな感じ、まあ、例えばもうちょっと上乗せを低くしようと思ってもこの率を決めていくと、じゃあ仕入れが2000円になれば4000円の販売価格になっていくっていう形で、で現地の仕入れが上がるほどそれによりこう商社の、うん、なんかこうマージンというか商社が取る分っていうのをさらに追加して上がることになるんで、どんどんこう商社から販売されるコーヒーの生豆の価格は上げざるを得ない。これも苦しい。でも いろんな輸入の仕事がこうだそうだと思うんですよね。あの仕入れが上がるとその分さらに販売価格を上げなきゃいけない。そうじゃないと仕入れてる人たちはね、その仕事が続かなくなっちゃうんで、でそうなってくると、うん、例えば1キロ1500円のコーヒーがあってそれを直で仕入れて1500円で買えたものが、2000円に上がりました。で直で買ってれば500円の1キロあたりの上昇だけど、商社から買ってれば商社が仮に同じ原価率で販売価格を設定したら3000円の販売価格が4000円になる、1000円上がることになっちゃうんで、よりこうなんだろうな、 倍率がかかってというか、まあ、よりこうどんどん拍車がかかって高くなっているようにコーヒーロースターの仕入れの価格でも感じる。そうするとそれがお客さんへの販売価格にさらにそこに利益率設定をして同じように高くなっていくんで、いかにまあ原価率が低いコーヒーだとしても、まあその価格はお客さんの目に見えるような形になっちゃうんですよね。1泊あたり100円ずつ毎年上がるみたいなことが見えちゃうんで、まあその分商社からではなく直接仕入れることの価格メリットも上がるように感じているいける状態になっているのかなとも思ってて、まあそれが、1キロあたり500円から1000円、まあ、例えば500円直で仕入れることで安く買えるとして、もちろん、ね、直で買う場合でも輸入の諸経費はいっぱいかかるんですけど、まあ、それは普段商社さんがやってくれてることで、自分たちでやる分それがかかるのは当然なんですけど、で手続きの手間とかリスクもあって、まあ、メリットだけじゃなくてちょっと、うん、いいのか分かんないんですけどね、まあ、ただ、そこができると輸入をちゃんとできるっていう風になった時に1キロあたり500円安く仕入れられるってなると、だいたい1トンぐらい買うと、その現地でに行ってお金かかる50万円分が回収できる、トントンになるかなっていう感じのイメージなんですね。1カ国1トンですね、多分。でもこれもざっくり計算ですけど、まあ、そうするともちろん1つの生産国だけで年間コーヒーを販売するわけじゃなくて、まあ4つ5つぐらいの生産国からコーヒーを仕入れることになるし、1トンだけ買うって結構むずくて、例えばこの60キロのバッグ30袋以上で発注してねって決めてるエクスポーターとかがいたりするんで、2トンとか1つの生産国で買ったりすることになるんで、そうすると、まあ、僕のイメージですけど1ヶ月の焙煎量がだいたい1トン以上ぐらいないとこの直接生産国買い付けが価格的にも苦しいものになるかもしれないってなんとなく感じました。だからもしなんかロースターで生産国毎年いくつか3カ国通って、で馴染みの生産者から買い続けるっていうことを、お金がなんかその分目減りせずに続けていけるためには焙煎量を、まあ、1トンとは言わずとも、1ヶ月で数百キロくらいの規模にならないと、この余計よりその、自分が行って学ぶ生産者と関係性を築く渡航費をお客さんが買うコーヒーの価格に転嫁しないといけないってことになっちゃって、でもちろんそれで価値が出るっていうこともたくさんあるんで、それはそれですごいやり方によっていいかもしれないですけど、なんか僕としてはせっかく産地に行くんだったら安く買えるメリットを生かしてお客さんにも、まあ、価格を上げずに出せるっていうこと形にできたらいいよなって思うんで、そうするとかなり規模感がないとなんかこう渡航費代どうすんのっていう話になっちゃうのかなって思いました。その点ね、ヨーロッパの人たちはアフリカ行きやすくていいっすよね。でアメリカ大陸の人たちは中南米の生産地行きやすくていいなとも思うんすけど、日本がからだと、ね、アジアの生産地は行きやすいけどこれ中南米アフリカって遠いからね、 やっぱ大変ですね。でその間しかもその現地に行く人分お店で働く人がいなくなっちゃうんで、お店を短縮営業とか休みにする必要とか、ロースターその間どうするのかとか、でロースターが1人だけでその人が買い付けも行ってる場合が結構コーヒー屋多いと思うんで、その場合どうやって焙煎するのとかいう問題も出てくるかもしれないし、なん か買い付け直接生産地に行くってすごいワクワクするし意味があることだけど、チーム力も必要だな。なんかこうお店がある程度焙煎量増えてチームメンバーがいてっていう状態にならないとできないなって思ったんで、なんかそこを逆に逆算して直で自分たちはこの国から知れるんだ、だから2店舗3店舗作るんだ、だから3キロの焙煎機じゃなくて5キロの焙煎機でお店を始めるんだっていう、そういうなんか考えもすごいあっていいんじゃないかなって僕は思いましたね。まあというとこで今回はそういうちょっと生産地から直接買い付けるお金的なメリットを得るための規模感みたいなところを話してみました。結局ねコーヒーって仕事ってある程度規模の経済みたいなところはすごいあると思うんですよね。大きい焙煎機を使うほど一回にたくさん焼けるんで焙煎の人件費焙煎の時間も抑えられるし、たくさん焼くほどたくさんまとめて仕入れられて、卸で仕入れるコーヒーの豆の価格も抑えることができるし、さらに産地から直ってなるとさらに抑えることができるので、まあ、その分いい豆を、安く出せることが可能という、まあね、マイクロロースターよりも規模感ある方が選択肢多くて規模の経済も働く、まあ、そういう仕事なのかなとも思います。まあ、とはいってもね、大きくすることが全てではないし、コーヒーの仕事をやるってだって好きでやりたいことがあってやるわけなんで、別に、ね、どんな規模感でもハッピーなロースターであれば何でもいいと思うんですけど、そのいろんな選択肢があるのがいいことだとも思うんですけど、まあ今回はもう僕たちもペルーで豆を仕入れるにあたって 何トン以上仕入れたらこれ大丈夫だっけ、良いんだっけみたいなちょっと考えてたんで、ちょっとそのテーマでお話してみたというところです。次回はちょっとまた焙煎というか生豆周りについての話が続くんですけど、豆のラインナップ考えるって楽しいしむずいよねみたいな話をして、まあ、僕たちがどういうふうに販売スケジュールを考えているのかっていう話をしようと思います。まあ、ちょっと仕事的な話が立て続けであれなんですけど、関連したテーマでちょっとまとめて話そうと思って、また次回も聞いていただけたらと思っております。